ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。毎月第2、第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、これまでお伝えしてきたように、教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また子育てや夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されています。今日は教育現場で選択理論を取り入れて成果を上げている学校についてご紹介いただきます。愛媛選択理論研究会松山支部代表の武田薫さんに前回に続いてお話を伺います。武田さん、こんにちは。
こんにちは。
前回はアメリカで選択理論を取り入れた学校、グラッサークオリティスクールを見学したお話だったんですが、日本にも実は選択理論を取り入れた学校があるんだそうですね。は
い、あるんです。神奈川県の高校なんですけども、選択理論を取り入れて、そしてその学校の先生方も全員が、選択理論の集中講座を受けているという学校があるんです。
具体的にどういう高校なのか教えてもらえますか？
はい、4年生の昼間の定時制の高校なんですけども、そこは中学時代に学校に行きにくかったりとか、人間関係を作るのが苦手だったりとかっていう子どもたちをもたくさん受け入れた学校なんですね。
はい、
でその学校では先生方が選択理論を学ぶだけではなく、子どもたちにも人間関係を作っていくスキルとして選択理論を教えようという授業もあります。それを、健やかと言います。
よくその不登校の、子どもたちを受け入れている学校などで通信制の学校があったりしますが、
はい、
この今ご紹介していただいている学校に関しては、はい、みんな通学しているんですね。
はい、普通に通学している学校です。
じゃあ通学できるようになっているということですね。
そうなんですね。中学時代ずっと行けなかった子が、この高校に入ってからは休まず行けてるとか、そういう事例はたくさん聞きました。
実際武田さんはその高校にボランティアスタッフとして関わっていらっしゃいますよね。
はい、
はい、そこで印象的な出来事っていうのは何かおありでしたか？
はい、初めて学校ボランティアに伺わせてもらった日だったと思うんですが、もう授業は始まっているのに、ある男の子が教室に入らずに廊下で大きな音を立てて、廊下にいました。で見るからにちょっとやんちゃそうな、眉毛が細くてちょっと反り込みがあったりして子だったので、ちょっと声かけるの怖いなって正直思ったんですけど、勇気を出してこんにちはって言ってみました。そうするとあっち行けとかって言われるのかなと思ったんですけど、ニコッと笑ってこんにちはって言ってくれて、そしていろいろお話を、そうですね、5分間ぐらい、自分のことも話してくれたりして、楽しい時間を持った後に、じゃあ教室に入ろうかって言ったら、その子がうんって言って、教室に入って行ったんですね。その時にやっぱり子どもたちは認めてもらいたい、受け入れてもらいたいっていうことを思っていて、その基本的欲求が満たされたら行動が変わっていくんだなと思って現場で感動した出来事でした。
選択理論でいうところの愛所得の欲求で誰かにその関わってもらい、そして力の欲求で、力の欲求で今言われたように認めてもらって、肯定してもらえるっていうことですよね。
はい、だと思います。
それが満たされたら次の行動に行けるということなんですね。
そうですね、びっくりしました。
そういった学校なので神奈川県内でも注目されていて、テレビのニュース番組でも紹介されたんだそうですね。
はい、そうなんです。その学校には選択理論の部活動、チョイスセオリー部っていうのがあるんですね。 で、その子たちが、取材を受けたわけですけどね、その子たちもやはり中学時代は学校に行きづらかったり、人間関係がうまく作れなかったり、自分に自信がなかったりした子どもたちなのに、なんとその日は本番、まあ、生放送に登場して、堂々と選択理論の説明もし、そして自分の夢も語り、目標も掲げ、そして自分はこの学校に入って変わったんだっていうことを、おしゃべりしてましたのでね、
堂々と話をしていた。
そうなんです、そうなんです。やはり選択理論はいろんなことを解決していくんだなっていうふうにも思いました。
その子たちの未来につながる、
そうですね、
その今高校生活を送れてるっていうことなんですね、
う
ん、
そういうふうに思いました。
こうやって伺っていても、選択理論が学校現場で取り入れられるとさまざまな効果があるっていうことがこう伝わってきますよね、
はいはい、
そしてそれを今武田さんたちは愛媛県内で広める活動をなさっていて、
はい、
いよいよ来月第1回の愛媛選択理論研究大会が開催されますね。
はい、そうなんです、
はい、
3月23日、お昼12時から生涯学習センターで行われます、
はい、
でこの回は、まず第1回目ということもあって、選択理論っていうことを知らない方にも分かりやすくプログラムされていますので、はい、ぜひ多くの方に来ていただきたいと思います、
はい、ではその内容をもう少し詳しく教えていただいていいですか。
はい、まず基調講演として、日本選択理論心理学会の会長の柿谷正樹先生が、選択理論の誕生と発展という講演をしてくださいます、
はい、
それとかあとは選択理論で、自分が体験したこと発表をしてくださる方もおられ、
はい、
そしてパネルディスカッションもあり、で最後にはワークショップという愛媛選択論劇団なども、出る予定になっておりますのでどうぞお楽しみください、
はいはい、じゃあ楽しく学べる、
そうです、
ね、選択論の基礎からその自分がどう実践すればいいかっていうことを楽しく学べる一日になりそうですね。
そうなんです。
愛媛選択理論研究大会は3月23日土曜日のお昼12時から4時45分まで、
はい、
会場が愛媛県障害学習センター県民小劇場となっております、はい、大会は参加費が必要なんですよね。
はい、チケット制になっていまして、2月末日までは1000円になっております、お早めにお申し込みいただけたらと思います、
はい、
詳しいことは、日本選択論心理学会西予支部のホームページに載っておりますいますのでどうぞご覧ください、
はい、私も参加させていただくというか、まあ、司会をしながらね勉強させていただこうと思っています、
はいはい、お願いします。
いい大会にしたいですね、
はい
はい、今日のゲストは愛媛選択理論研究会松山支部代表の武田薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。